お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は、呼吸器内科の比嘉太先生にお越しいただいてお話しいただきます。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、これから、流行っていくだろうということで、インフルエンザについて改めてお話をお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、
まずインフルエンザってもう毎年の流行だし、皆さんも言わなくても分かるよぐらいではあると思うんですけれども、改めてインフルエンザというのはどんな病気になりますでしょうか。
はい、インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症です。はい、普通の風邪よりも、比較的急激に強い症状で発症するのが特徴です。
はい、
38度以上の発熱とか、咳や喉の痛み、全身の倦怠感や関節の痛み、こういった症状が見られます。
はい、
ただし人によって症状の軽いとか重いとか、差が見られるのもインフルエンザの特徴です。
ああ、そうなんですね。
またこのインフルエンザの特徴として、感染力が非常に強いということが、挙げられます。
はい、
1人の患者さんから約 1.4 人の方に感染が成立すると言われています。
すごいですね。1人以上には必ず移ってるという、
そういうことになります。
はい、
移りやすいですね。
はい、
それから沖縄県では春から夏にかけてもインフルエンザの流行が見られているんですけれども、一般には冬に流行が強く見られます。沖縄でもやはり冬に流行のピークが来ますので、これから要注意の時期を迎えます。
そうですね。今現在でも、もうインフルエンザにかかっちゃったっていうのをちょっと耳にしたりしているので、そろそろ流行ってくるのかなという感じがしますね。
そうですね、沖縄では年中あって、10月11月になっても発生が出てるんですけれども、これからさらに患者さんが増えてしまうということが、予想されます。
はい、インフルエンザにはどんな種類がありますでしょうか。
はい、流行しているインフルエンザには、皆さんもよく聞かれると思いますけれども、A 型とそれから B 型があります。最近流行している A 型のタイプでは香港型と呼ばれまして、H3N2 という、専門的には細かくなりますけれども、そのタイプと、2009年にパンデミック、世界的な大流行を起こした H1N1 型があります。
はい、
パンデミックを起こした新型インフルエンザが、現在では季節性のインフルエンザとして毎年流行しているということです。
ああ、そうなんですね。もう爆発的に広がったっていうのをパンデミックっていう。
そうですね、はい、2009年に世界中で、メキシコからですね、流行が始まって世界中に広がったというのがパンデミックでしたけれども、現在はそのウイルスがやはり、毎年ですね、流行を繰り返しているという状況ですけれども、パンデミックの時ほど、ひどい状況には幸いなっていないというところです。
なるほど。
しかし気をつけなければいけないのは変わらないところ。
そうですね。じゃあ今おっしゃってる A 型 B 型香港型と、またこの N1 じゃなかった H1N1 型っていうのがいくつか、
そう
ですね、4つぐらい種類があるということですね。
で皆さん病院に行ってインフルエンザの検査を受けると、A 型ですあるいは B 型ですという診断まではつくと思いますけれども、A 型の中には香港型、A 型の中にこの2009年のパンデミック型があるということですね。これは少し専門的になりますけれども、治療としては同じなんです。ただ毎年毎年どの株が流行するかというのは、ワクチンを作る意味でも大事ですし、それから流行の程度を予測する意味でも大事なので、 こうした調査は常に行われています。
うん、じゃあ主にやっぱり A 型と B 型というような形になるんですね。
そのように理解していただければいいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、インフルエンザは、聞いてはおりますが、どのようにして移っていくのかというのを教えていただけますか。
はい、インフルエンザウイルス の、 感染というのは、飛沫感染という言葉と、それから接触感染というもの、この2つが知られています。
はい、
飛沫感染というのはインフルエンザに感染した人が、咳をしてしまう、
はい、
そうするとこう飛沫をですね、飛ばしてしまうんですね。だいたいこれが 1.5 から2メートルぐらい飛んでしまう。
結構飛ぶんですよね。
はい、飛ぶみたいですね。
はい、
そのウイルスを周りにいる方が、吸い込んでしまう、鼻とか口からですね、吸い込んでしまう、そうすると感染してしまう、これが飛沫感染になります。
はい、
もう一つは感染した人がですね、例えば咳をして、その飛沫直接ではないんですけれども、咳をした時に手で押さえる、この手にウイルスがつくんですけれども、このウイルスがついた手で、例えばドアノブを触ったり、エレベーターのボタンを押したり手すりを掴んだりと、そうするとしばらくそこにウイルスが生きて残ってるんですね。
そうなんですね。
そこをまた知らずに、触ってしまうと、この触った方の手にウイルスがつくんです。でこのウイルスがついた手で鼻とか口を触ってしまうと感染してしまう、これが接触感染ですね。
ついてるかどうかは見えませんもんね。
そうですね、接触感染の方が気がつかないうちに起こってしまうんですね。
そうですよね。近くに咳してる人がいたから、あの人からなんていうのはね、よくわかりますけれども、全然兆候もないのにっていうのは、そういう
身に覚えもないのに、周りに風邪の人もいなかったのにっていうことが時々インフルエンザではありますけれども、この接触感染っていうのが意外と起きてるんじゃないかなと考えられています。
そうなんですね。やっぱりじゃあそういう時期には、そういうドアノブなりなんなりもちょっと考えて触らないといけないですね。
そうですね、どうしてもそういったところに触れるのは仕方がないので、ですから流行している時にはもう手がウイルスで汚れてると思って手洗いをまめにしていただくというのが一番重要かなというふうに思います。手についただけでは感染しないんですね。
です
から手についたウイルスを洗い落としてしまえば感染しないということになります。
よく、スーパーとか公共のところでアルコール置いてるじゃないですか。あれも有効なんですか。
そうですね、インフルエンザウイルスはアルコールで除菌されますので、ようなその手指衛生剤ですね、アルコールを含む製剤はインフルエンザウイルスを除去することができます。有効です。
ということはもう、じゃあそういうのを見たらなるべくそのアルコールを手につけておいた方がいいということになりますよね。
そうですね、そう思います。
わかりました。インフルエンザがね、うつらないようにするにはどうしたらいいかということで、今のね話もあるんですけれども、他にも、
そうですね、今のお話の続きですけれども、やはりこう人が集まるようなところでは、流行のしている時にはウイルスに知らず知らずに手についてしまったりとかいうことがありますので、手洗いをその時にはしっかりしていただくとか、うがいをしっかりしていただく、あるいは特に体調が悪い方とか、病院に通院されている方とかいう場合には、そういう人が集まるところにはマスクですね、をしていただいて、積極的に予防をしていただくということも大事かなというふうに考えます。また普段からやはり疲れたりするとですね、体調が悪いとかかりやすくなります。
そうですよね、免疫が落ちるとっていうところなんですね。
ですので、しっかりと睡眠をとるとか、栄養をとるとか、体調管理っていうのは流行の時期にはさらに大事になります。
そうですね、やっぱり流行して、病院にかかることになった場合、そこでもやっぱりウイルスいっぱいいるという感じなんですよね。
そういう恐れはありますね。
ありますね。いや、そんなならないことが一番なんですけど、このね、予防も合わせてこのマスクをつけるっていうところもあるかと思うんですけれども、このマスクのつけ方っていうのは何か特別な 気をつけることはありますか？
あのお話したように鼻からも口からも感染するので、はい、うん、まあ、マスクはですね、はい、鼻も口も覆うようにしていただきたいということ
で、鼻も口もですね、はいはい、
鼻を覆ってしまうと結構息苦しく感じるの で、
そうです、ね、
鼻だけ出して口を覆ってしまうマスクのつけ方をされている方がいるんですけれども、はい、それは効果がほとんどないと言わざるを得ないので、
ね、
せっかくマスクをしている場合には、はい、鼻の方も口の方もしっかりと覆っていただきたいということです。
そうなんですね。そう、確かにつけ慣れないと苦しいですよ ね、うん、
ちょっとね、意外と難しくて、うん、意外とあの作業していると息苦しさを感じる時もありますので、はいはい、ただそれはあのせっかくマスクをつけられている場合には、うん、そのようにしていただければと思います、
うん、今あのマスクでもちょっとワイヤーが入っているような感じのがある、
はい、そうですね、はい、上の方にはこの金具が入っていて鼻の形に、うん、あの合わせることができますから、うんうんうん、まあ、両手を添えてですね鼻の形に合わせて隙間がないようにすると、はい、さらに効果的です。
はい、そうですね。じゃあ皆さんちょっとマスクはね鼻の形に合わせて息苦しくてもちょっと頑張ってつけておいた方が今の時期はいいかもしれませんね。
はい、
はい、であともうさらに気をつけることというのはどういったことになりますでしょうか？
はい、まずはあの先ほどお話したように、うん、洗っていない手というのは、はい、ウイルスで、汚染されている可能性があるので、うん、あの必ず手を洗ってから例えば食事に入るとか、はい、それからあの顔を触るときには手を洗って、
うんうん、
きれいな手にしてからそういったあのいろんなですね、はい、あのことをしてもらえればと思います。
まあ、そうですね、女性だったらあの化粧直しなんかでも、まあ、そうですね、そういうことになるんですよね。
そういうことになりますね、うん、はい、
まあね、そうですよね、うん、まあ、口紅は 別というかちょっと物があるにしても、うん、やっぱり口に近くに手が行くっていうところで触る可能性はありますね。
そうですね、はい、ですから、まあ、手をあの洗ってからそういうふうに、まあ、化粧と、ね、
はい、やっていかないとい
ただければと、はい、その方がリスクは、うん、
少しはね減っていきますよ ね、
ますね。大変ですけれども
はい、であのまあ、これらにかからないようにするためにっていうことで、まあ、ワクチンの接種とかっていうのももちろんあるんですよね、先生ね。
はい、あのインフルエンザのワクチンというのは毎年ですね、はい、うん、今年の冬はどういうインフルエンザのタイプが流行するかというのを予測して作られています。
はい、
で、まあ、9月10月からですね、はい、打てるような体制を作っています。うんうん、今年は少しあのワクチンがですね、あのまだ十分に供給されてないという話がありましたが、11月に入って供給は十分になってきているようです。
うん、これあのその特定型を特定してワクチンを大体作るということでしたら、今年は夏が長かったのであまりそういうのが特定できなかったというかっていうのはあるんでしょうかね。
そうですね、例えばあの毎年その去年の流行した株とか、うん、南半球で流行した株とか、そういった情報から今年の冬はどのインフルエンザのタイプが流行するのかと予測されるようなんですが、一、うんうん、年中流行してしまうとどこをターゲットにしていいのかという問題はやはり、
ね、
あの多分専門の方々の中でも悩ましいことがあるかもしれませんけれども、いずれにせよ、はい、うん、あのしっかりとワクチンを打つことは、
はい、
あの確実なあの効果がありますので、
はい、
あの難しい問題はですね、まあ、うんうん、あの専門の方々に任せていただいて、
ね、うん、
やはりワクチンの効果は十分ありますから、
はい、
それを受けていただくことが重要かと思います。
はい、結構やっぱり予防できるものなんですね、ワクチンを打っていると。
そうですね、まあ、高齢者の方で8割程度は発症しないです、
うん、
あるいはかかっても重症化しないというのが5割程度、
うん、
それからインフルエンザあるいはその合併症で亡くなれるというリスクも、まあ、あるわけですけれども、
はい、
そのリスクを減らすのが8割と、つまり5分の1に低減できるということですので、
うん、
やはりインフルエンザワクチンは、
うん、
あの有用であると、うん、理解していただければと思います。
そうなんですね、はい、でも、まあ、かかってしまった場合どうやって治していくんでしょうか？
はい、今あのインフルエンザに対の治療ですね、
はい、
抗インフルエンザウイルス薬というのが何種類か出ています、
うん、
飲み薬がありますし、はい、それから吸入薬があります、はい、あと注射のお薬もあります、
うんうん、
患者さんの病状に合わせて、はい、薬剤を選んで処方しますので、はい、やはりインフルエンザにかかってしまったかなという時には病院を受診していただくということは必要かなというふうに考えています。
そうですね、はい、まあまあ、それでお薬をいただいてから、まあ、十分給与するというような形ですかね。
そうですね、やはり、うん、お薬を飲んだら全てがうまくいくわけではなくて、うん、やはり、ゆっくり休んでいただいて、うん、
体の回復を待たないといけない、うん、まあそうですね、ということですよね、
は
い、
それが結果的には早く良くなるということにつながります、
はい、うん、はい、まあ、今これ治す段階のお話だったんですけれども、まあ、インフルエンザにかかった時には先ほど1人以上に感染していくというお話もありましたので、特に気をつけておいた方がいいことっていうのはどういったことになりますか。
はい、まあ、インフルエンザという病気が、まあ、かかってしまうと、うん、かなり体力を、ね、消耗してしまうという病気なんですが、はい、同時に、はい、まあ、家族とか周りの方にうつってしまうというところもあるので、はい、そのためにちょっと注意をしていただきたいということになります、
はい、
で他の人にうつさないということも大事だというふうになります、
うん
うん、例えば一緒に住んでる、はい、まあ、他の家族の方、はい、あるいは高齢者の方々っていうのは重症になりやすいので、うんうん、まあ、一緒に住まれていてもなるべく接触しないように、うん、まあ、飛沫というのがだいたい2メートルぐらいですから、
うん、そうですね、
まあ、部屋を変えればですね、
そうですね、
感染は しにくいというふうに思います、う
ん、はい、
それから咳が出ている場合にはマスクをしていただくと、はい、そうすると飛沫が周りに飛び散らないで済みます、う
ん、はい、
また学校では発熱が治ってから2日間、はい、あるいは少なくとも5日間、
はい、
インフルエンザになった場合には休む必要があります、
はい、
これは周りの同級生にね、うつらないようにという、
うん、
学校での、
うんうん、
決まりですけれども、はい、まあ、職場でもですね、はい、まあ、同じようなふうに考えていただいてもよろしいかと思います。
あ、なるほど、まあ、大人子ども関係なくという、まあ、
そうですね、
移さないという、
は
い、
流行
させないということで
ね、 ですね、
なるほど、はい、
ただ、まあ、インフルエンザの感染力はやはり強いですから、うん、それでもご家族の中で複数、うん、かかってしまうということがありますので、原点に戻ってですね、はい、手洗いをしっかりしていただいて、 あと健康管理ですね、うん、無理をしない、あるいはゆっくり休むということを心がけてもらえればと思います。
そうですね、もう家族に一人かかってしまうと次々に時間差でというんですか、日にち差で、ね、誰かがかなり必ずかかっているようなっていう話を聞きますので、まあ、まずはかからないようにしていただくっていうことも大切ですし、もうかかってしまったらなるべく手洗いとかマスクとか接触しないようにということをね、守っていただければいいんでしょうかね、
は
い、
あと無理をしないでゆっくり休んでいただくということが必要です、
ね、うん、そうですね、はい、まあ、この後ね、まあ、流行にしてなってほしくはないんですが、まあ、大体毎年ね、大体2月3月が多いんでしょうか、先生。
そうですね、うん、やはり沖縄でも一番寒い時期ですね、うん、2月を中心に1月がピークになったり、はい、2月がピークになったりということかと思います、
はい、
うん、まあ、この流行をできるだけ小さくするためにですね、はい、やはり一人一人が、まあ、気をつけていただければ、
うん、
年齢がかからないで済むのかなというふうに考えます。
そうですね、年末年始皆さん行事が多くなったりとかね、ありますので、そういったのも気をつけていただいて、十分休養を取れるような、
そうです、ね、
体制で、
よく遊びでもゆっくり休むということですね。
そうですね、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。比嘉先生に、今日はインフルエンザについて改めてお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号098-943-5782、郵便番号901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。